3月2日水曜日、今日の天気は晴れのち一時雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。昨日はね、なんかちょっと暖かい南風が吹いてくるなという午後でありまして、まあその余韻なのか、今日もね、朝方ちょっと暖かいなと、 9.4 度という気温を今日本放送屋上の温度計示してますけれども、はい、ただ夕方夜にかけてっていうのはちょっと降水確率が高いね。
そうなんですよね。夜遅くには関東地方は南部を中心に雨が降るところがありますので、お帰り遅くなる方は、ね、傘があった方が安心ですね。
ちょっと折りたたみの傘でもね、カバンの中に放り込んで出た方がいいなという感じであります。はい、で、まあね、番組をこうやってますと、まあ、いろんなところでですね、話題にしていただけるっていうようなことがあったりなんかしまして、会社に来てですね、はい、で、ツイッターを開いて、で、ハッシュタグで検索してなんてやってたら、なんか星野源さんのオールナイトニッポンで少しいじられていたらしいぞみたいなことはですね、リスナーの皆さんからのタレコミで、いや、しかしよくその時間に聞いていながらこの朝の番組にもツイートしてくれるなという、
ね、いつ寝てるんですか。
我々はもちろんぐっすり熟睡の時間帯なんで、深夜1時というとね、消えてないんですが、なんか上ちゃんも含めて犬に例えてみたいな話だったらしくて、飯田浩司の OK 講義アップだと。
講義アップ、
そうなんですよ。まあね、まあ、上ちゃんの朝ぼら系が犬だらけみたいなところからって話だったのかどうなのか、こう見ていると、いやでもいろんなところで話題にしていただけるのはね、この間もですね、また日向坂の
松
田好花さんの番組の、またインチキなディレクターがですね、私のところに昨日来てですね、いでさん、ちょっとまたコメントでもくださいよ、
撮ってましたね、なんかね、
そうまたどっかで講演されるんじゃないかなと思うんですけれども、そうなんですよ、いろいろ話題にされてるんですが、まだ一度も私は松田さんに会ったことがない。
ね、そうですよね。
そうなんですよ。
ずっとでも松田さん、飯田浩司の飯田浩司って飯田さんの名前を呼んでくださって。
ありがたい話だよね。本当に。多分松田さんがね、オードリーさんのオールナイトが大好きだから、まあその辺からのつながりだと思うんですけれども、まあその、松田さんの所属する日向坂の曲もね、書いてらっしゃる、秋元康さんが今日は一日この後のハッピーから。日本放送ジャックするということで、もう秋元さんの写真が日本放送中にずーっとこう並んでるみたいなね、このスタジオの中にも一枚ポスターが貼ってあるんで、なんか見られながらやってるとすっげー緊張するなという感じなんですが、名前が出たということで言うとですね、はい、先日も番組の中で、お世話になりました、そして、貴重なウクライナの情報を伝えてくださった、ウクライナのウクルインフォルム通信という通信社の、編集者エディターを務めてらっしゃる平野隆さんという方が、ウクライナファンブックという本をね、もともとこのウクライナでの戦争が始まるよりももっともっと前に、
はい、
ウクライナ素晴らしいところなんだよと、ただいろんなね、旅行本とかだと、まあロシアとかあの辺一帯のこう東欧諸国と一体になった本はあるんだけれども、ウクライナを掘り下げた本がないんだったら俺が書こうっていうことで、ウクライナ中をこう歩いて、で自分で写真も撮って、はい、でそれも風景の写真からこう料理の写真から何からっていうのをね、でしかもこのウクライナの歴史の部分まで掘り下げた非常にこれ老作の本があるんですが、ウクライナファンブックという本です。でこれが緊急重版になるということで、で、版元のですねパブリブという会社が、緊急重版という形で、ポスターを出しまして、3月18日に発送予定ですよという、本をね、チラシを出してるんですが、そこにですねこの平野隆さんがいろんなメディアに出てるぞと、例えばテレ朝のサンデーステーションであるとか、テレ東のワールドビジネスサテライトであるとかいう中にですね、飯田浩司の OK 浩司アップっていうのをわざわざ乗っけてくださって、
乗せていただいて、上から2番目ですよ、
サンデーステーションの下で、ワールドビジネスサテライトよりも上だぞっていうのがですね、おーという感じで、そうですよ、いや非常にありがたいというのと、ただ本当に平野さんはそのリスクもリスクどころかですね、本当に自分の命というものも ある意味こう的にするような形でですね、ずっと発信を続けて、はい、くださっていると、それだけこのウクライナというところが実は素晴らしい都市なんですよという話をね、そんなところがこうにじみ出ていると、僕もだから落ち着いたところでね、ウクライナっていうのも行ってみたいましたなと、すごい綺麗な写真が様々こうあるとこういうところ、ウクライナを知ろう、今行けないからこそという大きな、文字が書かれているチラシが出ておりました。ぜひね、この機会に僕も読んでみたいな、じっくり読みたいなというふうに思っております、はい、パブリブというね、出版社からで、代引きでの発送等々もあるということですので、これ平野さん、ツイッターでさまざま発信してらっしゃって、その、トップのところに固定でこのね、本のことも書いてありますので、ぜひご覧いただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ぜひ番組にいいメッセージを寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。6時半頃からご登場。まずはウクライナからの難民について日本も受け入れを考えるべきではないかというお話、そして7時台取り上げるニュースですが、新型コロナ水際対策の緩和、3月1日昨日からというところです。それから、国連総会では緊急特別会合が開催されています。ロシアを非難する各国代表大使発言が相次いでおりますが、ウクライナ情勢、そして国際社会の動きについて、一般財団法人アジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の相良義之さんに電話でお話を伺ってまいります。さらに、それに関連しますが、ニュースキーワードでは石油備蓄、日米などを強調してですね、6000万バレル放出へというニュースで、さらに、SDGs についての特集をスクープアップのゾーン7時40分過ぎにお送りいたします。佐々木俊直さんと考える住み続けられる SDGs な街づくりについてということを考えてまいります。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は千葉県の調整地域7市町村と JA 調整長生き市場から農業が盛んな調整地域の農産物を使用したちょっとレアで体に良さそうな長生きのもと、農産物加工品の詰め合わせ長生きボックスを毎日5人の方にプレゼントしています。プレゼントの応募はがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、 日本放送飯田浩司の OK コージーアップまで。ポッドキャストでお聞きのあなたにはコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙入ってまいりました。ウクライナ情勢が一面トップ続いております。朝日新聞、キエフ中心部攻撃へ、読売新聞、ロシア軍市街地を砲撃、毎日新聞、ロシアキエフ包囲の構えということで、キエフ、ウクライナ語ではキーウというふうに言います。あるいはハリコフという町、ハリキウという町であったりとか、大都市に無差別砲撃が始まっているんじゃないかと、一部ですね、 SNS 上などではかなり凄惨な映像というものも上がってきております。番組に出ていただく指揮者の方々が危惧しているという展開、それをなぞるような形になっているのかというところであります。これについては後ほど7時台にも詳しく掘り下げてまいります。そしてもう一つ経済面などで気になるニュースは、日本銀行の審議員の人事が提示されました。エコノミストの枠として、今まで、片岡剛さんというリフレ派のね、もう本当投資のような人が、やっておりましたけれども、ここに岡さんのですね、高田はじめさんという方が提示されたと。他方もう一人、鈴木仁さんという、この方は銀行出身の方ですけれども、ポジションを占めていたところも、三井住友系の方が提示されたということが出てきております。で、これはね、明日の、飯田康之さんに、詳しく聞いていこうと思いますが、高田一さん、今までのリフレ派の人たちとは、一線を画すような形もあると、金融緩和に 対して全否定という方ではないというところではありますが、他方この岡さんのレポートなどを見ていると、この新型コロナ対策で、まあ、財政出動をかなり行ったということに関して、かつての東日本大震災の復興における特別会計の枠組みというものを紹介しながら、こういったスキームも使えるんじゃないかと。で、あの枠組みの、まあ、言われている最も大きな問題点というのは復興の、お金というのを増税で賄ってしまったというところで、結局日本全体がそこで、経済が止まるであるとか減速をしてしまって、肝心の被災地がこれから復興しようというところにもかかわらず、日本経済全体が疲弊してしまったので、うまくいったのかどうなのかという、まあ、ここら辺まだ検証ができていないところではありますけれども、あそこからまあ2011年、不景気がまた深まってしまったということがありました。まあ、その辺が今現状まさにコロナで景気が落ち込んで、ウクライナの情勢もあってというところで、引き締め気味の人で本当にいいのかなと。まあ、こういうところでですね、岸田政権っていうのは何か、衣の下から鎧が見え隠れするなという感じもあります。で、それからもう一つ気になるというかですね、まあ、昨日、国会、衆議院で、対ロシアのこのウクライナ侵攻、侵略に対しての非難決議というものが、上程され、そして採決の結果、賛成圧倒的多数という形で通ったわけですけれども、ただ満場一致にはなりませんでした。令和新選組の3人の議員がこれに反対をしたということであります。まあ、反対の理由については令和新選組2月28日の時点ですでにその理由というものを出しておりまして、まあ人道支援が足らないんじゃないかとか、まあプーチンさんへの批判が足らないんじゃないかなどなどが書いてあったんですが、そこの中でですね、まあ実際問題としてはおそらくここが一番肝になってこれ反対したんだろうなというのが、ロシアの暴走という一点張りではなく、米欧主要国が、ソ連邦崩壊時の約束である NATO 東方拡大をせずを保護にしてきたことなどに目を向けというふうに、書いてあってですね、要するに、まあ、ロシアにはロシアの言い分があるし、ウクライナだけが一方的に、被害者というわけじゃないんだというようなところを書いていますが、これに対してですね、番組にも何度も出てくださっている細谷雄一さん、今イギリスで研究をされています。確かケンブリッジかな。で、もともとは、ね、慶応の教授であるという方でありますが、この方はですね、深夜にツイッターで連投し、そして、ノートにも、まあ、ウェブ上のブログですね、の中でも詳しく書いています。で、何を書いているかっていうと、ケンブリッジでですね、メアリー・サロッティ教授という方がオンラインで講演をしたと。まあ、この方、ジョンズ・ホプキンス大学の教授でもあって、外交史家の大家でもあります。で、その講演の中でですね、肝となったのは、NATO の東方不拡大、約束はなかったんだということを、数度にわたって明言をしたんだと。で、その、根拠についても非常にこう詳しく書いています。まあ、詳しくはこのブログご覧いただければと思いますが、で、よく言われているのがですね、1990年に、当時のソ連のゴルバフチョフ書記長と、アメリカのベーカー国務長官が会談をしたと。で、そこで、1ミリたりとも動かさないということを口の約束というか、文書には書かれてないんですけれども言ったんだと。で、これがアメリカの総意だったんだと。まあ、それをですね、一つの根拠として、まあ、ロシア側は今回の侵略に関しても正当化をしているわけなんですけれども、これその時の文脈というのがドイツ統一に関しての話し合いをする中で、さまざまなアメリカが取り得る選択肢の一つとしてこういったことも考えられるということで、確かに挙げたことは挙げたんだと。で、話には出したけれども、これが外交上効果を持つにはきちんと書面にしなければいけなかったけれども、そうではなかった。で、その上ベーカーがその後、アメリカに帰って、ブッシュ当時のブッシュシニアですね、大統領に交渉の経緯についても話したところ、その選択肢は要するに NATO が東方に完全に不拡大しないということを約束するような選択肢というのはアメリカの国益に反するから、これは選択肢ではないというふうに、明快に除外をしていたと。で、さらに、まあ、その後1997年に、クリントン大統領と当時のロシアエルチン大統領がこの NATO 東方拡大について米ロ首脳会談をした時にも、ロシア側から1990年に米カーがこんなこと言ったじゃないかという問題提起があった。で、それに対してクリントン氏は、約束とはあくまでもドイツ統一に関連した内容で中東欧諸国についてではないと論じ、アメリカがそう論じた。そしてエリチンも当時のロシア大統領も これを了解していたということで、あの約束があったわけではないことを確認したというふうに言っています。ただあのもちろんサロッティ氏はですね、アメリカのそのヨーロッパ全体に対しての政策として、もう少しその勝者のおごりみたいなものがあったんじゃないかと、あの当時、アメリカが唯一の超大国としてで、東証部だったりロシアのこう意図というものをあまり汲み取らずに進めたっていうようなところはあったのかもしれないが、勝ったといってかといって、そういったことを理由にじゃあ侵略ができるかということになると全くそれはできないということで、今回の件については、根拠が薄弱であるということをこう言っていると、いうことが紹介されております、ですんでそれを根拠にした今回のこの令和新選組の判断というものは、あの後世歴史がこれを裁くことになるとは思いますけれども、一つ専門家から、そして日本国内だけではなくって、世界の専門家から疑問を呈されるような、ことなのではないかと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日もウクライナの情勢については本当さまざまな角度からお話しいただこうと思っておりますが、まずはウクライナから、難民の方々脱出していると、特に女性や子どもということでありますけれども、これ日本として何をすべきかというところ、佐々木さんもツイッターの中で、論考を発信されたりしてますが。
そうですね、塩崎昭久さんが自民党の、日本も、積極的に受け入れて、今回特例で、やった方がいいんじゃないかって、僕はそれ強く賛同していて、対外的なイメージで日本ってやっぱね鎖国してるイメージがすごい強い、今回のコロナでもね緩和されましたけど水際対策で外国人入れませんってやっていて、でもそうは言いながらほらそれこそね杉原千畝みたいなね、第二次世界大戦中に逃れたユダヤ人に対して大量のビザを発行したっていうね有名な話ありますよね。
井口喜一郎とか様々ありましたよね。
そうですよね、なんかそういうところでね、実は日本はちゃんといざという時には難民受けれるんだっていう対外的イメージをここで作るのはいい機会だと思うんですよね。あとね、国内にもね、移民難民の問題これすごい難しくて、単純に難民受け入れればいいんだっていうね、そのリベラル的な仕草がいいとも僕は思ってなくて、それこそ今回シリアとかから始まったね中東危機でヨーロッパが大量の難民を受け入れて、逆にそれが社会の混乱を招いてですね、極右政党みたいなのを台頭を許したっていうところは確かにあるので、単純にそうは言わないんだけど、ただ、日本ってね過剰に恐れすぎてると思うんですよね、移民難民に対して。で、実際にその移民難民受け入れたらどうなるのかっていうことに対する想像力がちょっと若干足りてないのかなと。だからこれをね、なんか今回のウクライナ危機、ウクライナ侵攻をきっかけにある程度のその規模の難民の人たちを受け入れて、それで日本社会はどうそれに対して対応するのかっていうのをある意味見る壮大な実験場というかね、そういう形で僕は少し難民を受け入れて見て、国内の世論とかね社会との関係性みたいなのをちょっと試験的に見るっていうのはいい機会なんじゃないかなってのは個人的に思うんですよね。
そのね、かつての大戦の時の故事に習う、あるいはそのさまざまな国でやられてますけれども、その一旦こう緊急避難的に受け入れて、でそれが定住するかどうかっていうのはまた別の問題であって、そこからさらに第三国へ移っていく人もいるしっていうことを考えると、
一時受け入れ先としては、いいと思うんですよね。特に日本って今回のケースに関しては、ヨーロッパからすごく遠いので、安心して有事になる心配ないっていう前提で考えると、ウクライナ人も安心できるんじゃないかなと。ウクライナ人って結構いろいろ今回見聞きしてると、やっぱり日本に対するなんか親日感情高いっていう、何が高いかっていうと、日露戦争ですよ。やっぱりね、ロシアに対してあの東欧の国ってみんな複雑な感情を抱いていて、もともとソ連だったのもあるんだけど、一方でなんかそのソ連崩壊後ね、みんなこぞって EU、NATO に行ったってやっぱりロシアが怖いっていうのがあるわけですよね。でそういう時にね、それこそウクライナってなんかロシアを挟んでちょうど対岸に日本とあって、でしかも、チェルノブイリの事故があり、で日本はほら福島の事故がありっていうんで、すごくなんか、ロシアに対する 地理的条件とか置かれた立場とか似てるところがあるので、なんかね親日感情があるっていうね、なんかウクライナと日本似てるよねって、だからそういうのをねうまくねこう利用するっていうのはいいんじゃないか、利用っていうのも変ですけども、なんかねそこをねなんか融和的に受け入れるってのはいいんじゃないかなと思うんですよね。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、今東京ドームの顔認証だとかキャッシュレス決済の話がありましたけれども、キャッシュレスというかね進みましたね、いろんなところで、ね、
コロナでね本当に一気に進んだ感じで、僕ねうちの近所の丸越のスーパー使ってるんですけど、丸越最近アプリ決済でレジ通らなくてよくなった。
レジ通らなくてよくなりました。
そうそう、あのバーコードあるじゃないですか、商品、はいはい、野菜とか、あれをねアプリでピッピッって読んでって、あ最後にクレジットカードで払うみたいなアプリ内で、
あなるほど、ね、決済はなんです、ね、うん、
レジの行列に並ばなくてよくなったんで、なんて楽なんだろう、もうそういうのがあちこちで増えてますよね。
うちの近所のイオンもなんかレジ号ってい う, こう専用のまあアプリだったりとか、あと端末が置いてあって確かに読み取らせてみたいなのは、最後の決済はなんか機械でやんなきゃなんないみたいな感じですけど、ああいうのもね、あと本当現金のみだったサイゼリアも今や、うん、
ついに
、
最近だから本当現金使わないんで、財布に入れてあるけど減らないの。
そうそうそうそうそう。で本当あの財布にいくら入ってるか忘れてて現金出そうと思ったらあれ金がないみたいな。
ありますよね。
ありますよね。ご意見お待ちしてます。 COZY@1242.com です。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報、スポーツの結果やエンタメ情報、飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートーク、リスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介、さらに健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビ、原道子さんのいってらっしゃいなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。
新生活のスタート、準備はどのくらい進みましたか？見落としがちなのが睡眠環境。スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは、 90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットで、あなたの睡眠をサポートします。新しい一歩を踏み出すあなたに快適な睡眠を、ブレインスリープ。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ。では次第最初に取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルス水際対策緩和、昨日から観光を除く外国人の新規入国再開。政府による新型コロナウイルスの水際対策が昨日緩和され、ビジネス目的などの外国人の新規入国をおよそ3ヶ月ぶりに再開しました。1日あたりの入国者数の上限はこれまでの3500人から5000人に引き上げられております。で、待機期間、入国後7日としておりましたが、ワクチン3回目の接種などを条件にして免除、あるいは3日間というふうに短縮もされることになっております。
ちょっと厳しすぎるってずっと言われてたので、はい、まあこのタイミングで緩和するの良かったかなっていうね、うんうんうん、でもなんかコロナの話もね決して減ってるわけではなくて、はい、東京なんかもねちょっと下げ止まり感があって、うん、また増えるんじゃないかって話もあるんですけど、なんかウクライナで全部吹っ飛んでみんな忘れちゃってるっていうね状況なんですよね。でウクライナとこの水際の関係で言うと、はい、結構ね悲しい話いっぱいあって、あのウクライナから日本に留学する予定だった若者がこの水際対策で入国できなくなってウクライナに留まってたら戦争が始まってしまって、で戦場に行って亡くなったっていうね情報があったりとか、あと 在日ウクライナ人の人たち、日本にいるウクライナの人たちがもう大変なんで、ね、ウクライナから家族逃して日本に入国させようと思ってもう入れないんで、どうしていいか分かんないっていう、ね、ツイートがあったりとかね、まあそういう話見ると、まあ、それは本当にねすごい個別の小さな話なんだけど、まあ、そういう人たちにとってもこの水際対策緩和ちょうどよかったかなと。で振り返ってみるとね、なんか岸田政権やっぱり前その菅政権で、
はい、
あんだけねちゃんとね、うん、コロナあのワクチン対策ワクチンもちゃんと接種してすごい進めたのに批判むちゃくちゃ高かったじゃないですか、うん、
はい、
だからなんかちょっとでもねこう感染対策が緩めるといきなり世論っていうか、まあ、メディアの猛烈な反発があるっていう、でそれで支持率が落ちるっていうのも目の当たりに見てたのですが、あの岸田政権なんてからむちゃくちゃ厳しくしてますよね感染対策をね、
お金トラウマ状態にな
ってますよ。そうなんですよ。でもそれはねちょっとね、まあ、もちろん感染対策いいんだけど、うん、若干ねバランス逸してて、
はい、
経済よりもその感染防止に、ね、寄りすぎてるかなって感はあったので、
うん、
まあ、これで割に世論の目がウクライナで向いてる時に、
はい、
ささっとこう少し、ね、緩めるっていうのは、うん、まあ、結果的にいいことなんじゃないかなっていうね、うん、バランスの面でもねと思いますけどね、
う
ん、
まあね、それこそもうこれだけ厳しい日本への入国ってものを諦めて他の国へっていうジャパンパッシングみたいなものが起こっているという話もね、
そうなんですよね、
特に留学生などではあるという話がありますね、
うん、もうただでさえ日本ってねもはやなんか働きに行くにも給料安すぎるとか、大学の研究研究者になるにもねなんか待遇良くないしみたいなこと言われてきてるんだから、うん、なんかますますますます中に閉じこもっちゃってる感じっていうのはずっとここ最近ねみんな感じてるじゃないですか、
は
い、でも日本ってなんだろう、別に鎖国するのが好きとかね江戸時代みたいにね、村社会とかな、あれも江戸時代以降のイメージでしかなくて、
はい、
日本って本当はもうちょっとね世界に開かれててもいいし、もっとガンガンに強く行こうぜってね、イケイケでやろうぜっていう民族性も昔あったんですよね。なんかねそれが忘れ去られてなんかこう閉塞的になってきてるのが、はい、やっぱりここ何十年間だってバブルの頃なんかもっとイケイケだったですからね日本人って、ね、
まあジャパンアーズナンバーワンの時代ですもんね。
そうですよ、24時間戦えますかですよ。ジャパニーズビジネスマンですからね。
そうですよね。
だからもう少しなんかね、はい、ちょっとこう、まあ、コロナで閉塞的になったのはしょうがなかったんだけど、まあ、だんだん先が見えてきてる中ではもう少しまたね昔のようにオープンに生きていくっていう、マインド取り戻してもいいんじゃないかなっての思いますけどね。
それこそ江戸時代だってこう鎖国って言われますけど、まあ、あの長崎の出島を開いたりとかして外からの文化を完全にシャットアウトしてたわけではないと、うん、で人的交流だってあったわけだと、
なんかね村社会ってイメージ我々強すぎるんだけど、それこそ歴史学者の網野芳子さんなんか書いてますけど、
はい、
例えば百姓っていうのは別に農民じゃないと、あれはなんかね移動しながら仕事してるさまざまな職人だったりとか、
はい、
交易に従事してる人たちもいっぱい含まれてたわけで、
今でいうとこのノマドワーカーみたいな感じ。
そうなんですよ。もっとね移動ガンガンしながら外に開かれてね、貿易とかもやりたいと思ってたのが当時の日本人だったと。なんかそれが明治大以降なんか日本人は村社会だからっていうね、勝手な自己イメージを作ってしまった問題ってあるんじゃないかっていうのはね。
ああそのすり込みみたいな。まあ確かにタイのあゆたいに山田長政が行ったりとかね。
そうですよ。
もう遥か海を越えてっていうのは昔から、う
ん、何万年か前まで行けば日本人なんてあれですよ、アフリカから、ね、始まった人類が一番遠くまで来た部類なんだから。これより遠くまで行ったのは南米とか北米行った人たちだけですからね。
ああなるほどなるほど、うん、確かにそうですよね。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。国連総会の緊急特別会合を開催、ロシアを非難する発言相次ぐ。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐって、すべての国連加盟国が参加できる国連総会の緊急特別会合が、現地昨日国連本部で始まり、多くの加盟国からロシアの軍事侵攻を非難する発言が相次ぎました。緊急特別会合は数日にわたって開かれ、アメリカなどはロシアを非難する決議を採択し、圧力を強めたい考えです。ウクライナ情勢をめぐって、まあ、ロシアは国連安全保障理事会の常任理事国であって拒否権があると、安保理が機能しないということで今回この特別会合40年ぶりの開催という話になっておりますが、佐々木さんまず全体をご覧になっていかがですか。
いやなんかねあれですよね、 国際秩序が崩壊しつつあるっていうふうに言われてたんだけど、結果的になんかそのロシアってプーチンって巨大な悪が出てきたことで西側が結束してなんか逆にねそのリベラルな国際秩序が復活してきてる感じっていうのはねなんかすごい逆説的なんだけどあっと面白いなって感じますよね。
まあ、確かにリベラル国際主義の、ね、一つのこう象徴みたいな EU がここへ来て結束しだすっていうのはね。
そうなんですよね。だからほら、宇宙人が襲ってきたら地球人が結束するだろうって言われてたけど、
まあ、よく SF で出る話ですね。そうそうそ
う、
はい、
プーチンが襲ってきたんでね地球人が結束してるっていうね、ダースベイダーみたいなこと。
まあ、その辺の国際社会の動きも含めて、この時間は一般財団法人アジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の相良義之さんにお話を伺っていきます。電話がつながっております。相良さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ま
あ、国連総会でもロシアへの非難相次いだということですが、どうなんでしょう、国際社会結束していく方向なんですか。
そうですね、まさに今おっしゃられた通りで、こう反ロシアを非難する演説っていうのが続いてまして、まさにその国際社会が反ロシアで結束を強めているという状況はあると思います。はい、でやはりその背景として一つあるのはですね、やはりそのここ数日そのロシアの攻撃によって民間人にも犠牲が広がっていると、ロシアの侵略のフェーズが一段上がってきたっていうことも背景にあると思いますね。
かつてのチェチェン、グロズヌイであるとか、あるいはシリアのように本当に無差別攻撃というものがこれ現実の危機になってきているというか、もう起こっていると思った方がいいわけですかね。
そうですね、ウクライナ第二の都市ですけれども、ハルキウ、ハリコフですね、はい、ここ の政府の庁舎にミサイルが撃ち込まれまして、はい、まあ、この画像っていうのが、ツイッターでもかなり広がってますし、ニュースでも報道されてますけれども、こういった形でこの一般市民への犠牲が広がっていると。で昨日の夜にですね、ゼレンスキー大統領が欧州議会で、はい、オンラインで演説をしてまして、そこでですね、非常に強いスピーチを行って、この実は政府の庁舎っていうのが自由の広場っていうところなんですね。なのでこの自由の広場に、ロシアはミサイルを撃ち込んだんだと。でこれはもう戦争犯罪なんだという形でかなり強く非難をしていると。さらにキエフのテレビ塔も攻撃されたというのが、はい、今報道で出てますので、出てますね。これはロシアは政府施設をミサイルで攻撃していくので、まあ、住民は避難しろと言ってるんですけれども、まさにその民間人への被害がこれから増えていくんじゃないか、かなりこの侵略のフェーズがさらに上がっていくんじゃないかというのが懸念されます。
ヨーロッパに対するなんかインパクトがものすごい大きいように感じて、例えばスウェーデンとかフィンランドがですね、NATO に入るんじゃないかみたいな話になって、その辺のなんかインパクトの強さってどんな感じなんですかね。
そうですね、これは本当にもうヨーロッパは結束したと思います。制裁でもそうですけれども、やはりですね、この民間人への非人道的な攻撃っていうのが続いていくっていうことは、欧州をますます結束させていくと思いますし、今は弾薬ですとか、兵器の提供という形ですけれども、はい、そういったこう非軍事の措置、経済制裁だけではなくて、もう少し、踏み込んだ形で、支援をしていかないといけないんじゃないかと、そういった議論も出てくるかとは思います。
ゼレンスキー大統領 EU に加盟申請してるんですけど、これが認められると、なんだろう、そのヨーロッパからの支援のあり方ってまた変わるんですかね。
そうですね、これ昨日の議会の演説でもですね、はい、そのヨーロッパ、あなた方が我々と一緒にあるということを示してくれということをですね、かなり強くゼレンスキー大統領演説で言っていたんですけれども、はい、やはりその軍事的にですね、まあ、やっぱりその例えばその空爆といった形であったりとか、ミサイルといった形で何かしらもう少しこう直接的な支援ができないのかというのはですね、やはりウクライナ側の思いとしては求めているところはあると思いますね。
これ仮に EU に加盟ということになると、その、まあ、いろいろ見方は分かれているようですけれども、 EU の、 その憲章の中に集団的自衛権の行使に関するものっていうのは何か規定等々ってあるんですか。
そうですね、EU というか、欧州としてですね、一致して、 集団安全保障体制を守ると。で今まさに NATO で起きていることっていうのは、はい、その NATO の東側は守るという形でですね、かなり兵力を展開しているんですけれども、
はい、
ウクライナも、その集団安全保障体制の枠組みに入る形でですね、守ってほしいということはですね、あると思うんですけれども、2つ見方あると思っていて、はい、なかなかすぐ、これで申請っていうのでですね、認められて、じゃあすぐ兵力を送りましょうっていうのは、難しいと思うんですけれども、うん、もう一つは、和平交渉というかですね、協議が、ロシアとウクライナの間で、始まってますので、そこの論点の一つも、その NATO 非加盟、あとはその EU 非加盟っていうのは、ロシアは、当然求めてきているところだと思いますので、うん、そういったところへの牽制っていうのもあると思いますね。
うん、なんか EU もしくはその NATO のですね、介入に対して、ロシアかなり警戒してて、それで、核をね、核兵器準備体制みたいな話になり、で一方で安全保障の人たちの議論を見てると、エスカレーション抑止っていうんですかね、
はい、
いわゆるこれ以上戦場がエスカレートしないために限定的な核を使うっていうオプションも、プーチンは考えてるんだみたいな話があると、そうするとその核をちらつかせていることに対して EU もしくは NATO、 ヨーロッパがどう出るのかって難しいことなんですけど、そこはね、どう対応していくことになるんでしょうか。
そうですね、アメリカは最初から、軍事的にはロシアとは戦わないというのを明確にしてましたけれども、それはやはりその核戦争にエスカレートするリスクっていうのがあったんだと思うんですね、
はい、
他方で今そのロシアがやろうとしていることはまさに、シリアでやったような、タル爆弾っていう形の無差別の爆撃であったりとかですね、ガスミサイルっていう形で、民間人がこれから通常兵器で犠牲が増えるっていうフェーズにこれから入ってくるんだと思うんです。これに対して核でない通常兵器で反撃できないかっていう議論は当然あると思います。でもう一つは戦争ですので、プーチン大統領かゼレンスキー大統領どちらかがもうあまりにも痛みが大きくってですね、もう続けられないと判断するまでは続いていきますので、経済制裁でもかなりプーチン大統領痛みは感じていると思いますけれども、そこをどこで落としどころを見つけていくかっていうのがこれから焦点にはなっていくと思いますね。
そうすると、このウクライナ、ロシア当事者同士の対話の枠組み、これ再協議も今週中にあるんじゃないかというような報道もされてますけれども、ここで議論されることっていうのはどういうことになってくるんですかね。
そうですね、まず先日第1回協議が、ありまして、これは5時間ほど続いたというふうに言われてますけれども、これは協議っていうのは戦争と並行して通常行われますので、まずは相手方の言い分を聞くという形でですね、相手側の立場っていうのを正確に理解して、でそれぞれ首都に持ち帰って検討するというフェーズに今なっています。同時に、戦争も、要はそのハルキウへのミサイルが撃ち込まれたりとかですね、民間人の被害も出ている。その上で、じゃあ第2回協議でどこまで、例えばそのどこに優先順位をつけて、どこは、合意できるのか、あるいはもう合意できないのか、席を立つのか、話を続けるのか、そういったところが次の、焦点にはなってくると思います。
ロシアの側はウクライナの完全非軍事化を求めて、要するにもう、全面降伏を求めてるのと同じだと思うんですけど、到底ウクライナ側は飲めないですし、ヨーロッパも飲まないですよね。これロシア側が何らかもう少し折衷案に対してこう、折り合いをつけてくる可能性ってのはあるんですかね。
そうですね、交渉ですので、その1回目は一番高い球をお互い投げ合ったと。なのでそのロシアとしては、非軍事化っていうそのウクライナ軍のも解体武装解除ですよねと、中立化っていうところで、ウクライナは即時停戦とロシア軍の撤退、さらにはそのウクライナ東部からもロシア軍が出ていけという、お互い一番高い球を最初に投げて、その中でもじゃあどこからどこであれば折り合いがつけられるのか、あるいはどこはもう絶対譲れないのかっていうのを探っていくっていう、まさにそこの協議を続けていくしかないかなというふうには思いますね。
なるほど。佐田さん、朝からどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。一般財団法人アジアパシフィックイニシアチブ主任研究員相良良之さんに、この情勢についてお話しいただきました。
新生活のスタート、準備はどのくらい進みましたか。見落としがちなのが睡眠環境。スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは、 90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットで、あなたの睡眠をサポートします。 新しい一歩を踏み出すあなたに快適な睡眠を。ブレインスリープ。
続いて教えてニュースキーワードです。石油備蓄放出。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻の影響で原油の安定供給に懸念が出る中、 IEA 国際エネルギー機関の臨時閣僚会合が開かれまして、日本や欧米諸国などの加盟国は協調して合わせて6000万バレルの石油備蓄を放出することで合意しました。まあ、原油価格がね、1バレルあたり100ドルを超えてきているということ、足元今 WTI、アメリカの指標ですが、1バレルあたり106ドル44セントというところで取引が行われているという数字が出ておりますので、
ますます原油値上がりしそうですよね。もうだってウクライナ危機始まる前からね、ほら去年のヨーロッパの風力発電稼働しない問題から、ずっと値段上がってて、今だって200円近いですもんね、ガソリン。
ガソリン価格が
牛乳より高いって言われ
る。なるほど、ね、確かにそうですね。リッターあたり170円台となってくるとそうですね。
だから多分200円ぐらいまで十分いく可能性あるんじゃないかなっていう。でもなんかね、本当に先月までなんだろう、再生可能エネルギー万歳で言ってればなんとなく行った気になってたのが、もうそういう状況ではなくなって、はい、一気にエネルギーモードもひっくり返ったかなっていうね。それこそ今日に系がロイターが報道したのかな、
はい、
あの例のドイツがロシアから天然ガス買ってるノルドストリーム2っていう、ね、まだ稼働してなくて承認するかどうかで揉めてたやつですけど、はい、あれが破産手続き始めるんじゃないかっていうね、報道が出てたりとか、
パイプライン破産手続きというね、
は
い、
そうなんですよね。
読売一面トップ、トップではないですけど、一面で報じてますよね。本当、ドイツのエネルギー政策は大転換みたいなこと
ですね。大転換だって、あの原発全廃も言ってたんだけど、はい、一応延期するって話になり、
そうですよね、
もうなりふり構わずエネルギー確保に走らざるを得ないって。もちろんね、その地球温暖化の問題大事なので、長期的に言えば、
はい、
対応しなきゃいけないんだけども、ウクライナ危機でね、ちょっと現状それどころじゃないっていう話にはまあなってきてるかなと。
まあ、脱原発やりながら脱炭素をやるってなると、もう過剰なロシア依存になっていた
ということですよね。結果的にそれがまさにドイツだったわけですからね。で、結果それに合わせて日本もしょうがないから、ほら、まあ、天然ガスの、ね、備蓄を、
そうですね、
あのヨーロッパに回したりとか、今回 の、 その石油備蓄を放出したりとか、もうなんだろう、散々ね、ほら日本は石炭いまだに火力使ってるからっていうんで、はい、なんだお前らは化石賞だとかね、なんか
そうです、ね、
バカにされてたのに、何バカにしてたやつが何やってんだよって感じがちょっとしなくもな、
わずか半年前のねサミットのところでなんか化石賞だなんだとか言って、
そうそう、ね、そう言いながら自分たちはロシアの天然ガスに依存してたじゃんっていうね。まあ、もちろんね、その石炭とかに比べれば天然ガスの方が温暖化に対する影響は少ないと言いながらも、やっぱり CO2 燃やしたのは間違いないわけだから、なんかどうなのかなっていう、なんかもやもやってした気持ちはこれ結構ありますよね。
そうですよね、うん、でまあ、日本の持ってる技術の中で、その石炭火力でも CO2 をできるだけ排出しないようにする技術みたいな。
そう、日本の石炭火力のプラントは非常に高度なので、それを使えばそんなに石あの CO2 排出しませんと。一方で日本がそれを輸出しなければプラント、東南アジアとかにね、
はい、
逆に中国の質の低いプラントが広まってしまうので、そっちの方が CO2 に影響大きいよねと。だからなんかね、こうスローガンだけで何でもこうね、考え言いがちなんだけど、はい、石炭やめろとかね、でもそうじゃなくて全体の最適化っていうかね、そのバランスを考えて、どうしたら全体が減るのかって考えなきゃいけない。そこのね、なんかスローガン至上主義みたいな人たちがいっぱいいて、スローガン原理主義というか、なんか言ってらないんだみたいなね、そうじゃないところでもうちょっと深く考えましょうって話なんですよ。だからね、再生可能エネルギーやろうってのはもちろん大事なんだし、CO2 削減やめしましょうってのも大事なんだけど、一方でじゃあそのね、経済安全保障的な観点で、はい、日本のエネルギーをどうやって確保していくのかと、ヨーロッパはどうやってロシアに依存しないで済むのかってとこまで踏み込んで考えないと、この問題って解決しないよねっていうね。だその深く論考するところに、ね、ちょっと欠如しすぎだなと思うんですね、これに関してはね。
まあ、本当エネルギーに関してはベストミックスだっていうことがね、でそれはその時々によってそのバランスが変わってくるということも言われていますよね。
だからね、長期的に見るとね、原発もいろいろ問題あるんだけど、ただまあ現状で言えば、はい、その小型モジュール炉って言われるような、ね、新しいタイプの原発が出てきて、前の福島の原発事故のような全電源喪失で、ね、あの 事故が起きない、起きる心配が少ないっていうのが出てきてるってことを考え、なおかつそれとその天然ガスとか石油とかね、はい、そのリスクの高いエネルギーに依存する、心配が小さいってことを考えれば、まあ、ここはね、やっぱ僕原発再稼働していくっていうか、まあ、原発に少し依存していくっていうのはもう仕方ないところなんじゃないかなと思うんですよね。日本もね、この状況で今後どんどんどんどん石油値上がりしていく、
はい、
しかもね、石油は日本に運ぶのに、ホルムズ海峡を越えてですね、台湾の横通ってくるわけで、はい、そのシーレーンのね、今後の台湾問題とかの危険性を考えれば、はい、やっぱり、ね、ここは原発再稼働するしかないと思うんですよね。そういうことで言うとね、またウクライナ危機にかこつけて原発推進派がうごめいてるとか怒り出すかしているんだけど、はい、そこの全体性的を考えないでね、原発反対で言ってれば済むっていう思考停止が僕はそっちの方が危ないと思うんだよね。
この冬、まあ、まだまだ寒い日もあるのであれですが、本当に北国で電力が止まった時のことを考えると、ね、本当に人の生命に影響することですもんね。石油備蓄放出、まあ、この話から地政学も含めて日本のエネルギーの政策についてもお話しいただきました。さあ、日本放送では今週、楽しくアクション SDGs ウィークと題しまして、各番組が様々な角度から SDGs について考えております。で、今日この時間はですね、佐々木さんと住み続けられる SDGs な街づくりということで、まあ、SDGs 持続可能な開発目標ということですけれども、まあ、17これ目標があるわけでして、まあ、その意味では、様々な、社会の面についてですね、言及があるというと、ところ、まあ、そこで、佐々木さんご自身3拠点生活 をされてらっしゃる。で、まあ、東京もそうだし、一方でこう地方部もこう見ていって、やっぱり持続可能な街っていうものもこれ作っていかなければいけないっていうのはね、
移動がね、僕はすごい重要な問題だと思っていて、移動、例えば地方、福井に行くのにね、
はい、
僕の家は福井の美浜町ってところにあって、まあ敦賀ってあるじゃないですか、大きな町がね、原発のあるところですから、そこから車で20分ぐらいなんですよ。で、敦賀まではね、割に電車で行けるんです。だから東京から前原まで新幹線で行って、光ですけど、で乗り換えて北陸本線の特急乗って敦賀まで行くと。その最後のね、20分が車しかない。でね、結構ね、地方の自治体の人とかも話すと、みんなもう車生活してるんで意識してないんだけど、東京から例えば移住者を招くとかね、あるいは来てもらった時に、足がないって問題が結構大きい。
ああ、なるほど。しかもその、まあ言ってみればラスト1マイルみたいなところですね。
ラストワンマイル問題なんですよね。で、なおかつね、地元の人にとっても、ね、最近結構深刻になってきてるのは、はい、ガソリンスタンドが減ってきてるっていうのが。で、例えば美浜町っていうのはその町の中心部に、まあちょっと国道が走って、その両側にたくさんお店があるんですけど、ガソリンスタンド2軒あったのは最近1軒になっちゃった。今年ぐらいにね。
で、
これがなくなったらね、もう敦賀の町まで片道20分走ってガソリン入れに行くしかない。
なるほど。
往復40分ガソリン入れるために行くって、まあもう超なんかエネルギーの無駄遣い。
そのために、ね、ガソリン残しとかなきゃいけないし、計算しながら走んなきゃいけないし。
そうなんですよ。でね、そう考えるとね、僕ね、結構 EV みたいなものの方が今後可能性あるかなと思うんです。
そういう、こう短距離の移動だとかに使えるというところです
ね。東京の人ってね、これ車何に使うかっていうと、通勤に使う人いないじゃないですか。
そうですね、
都市部ではね。で、大体みんなほら週末にドライブに行くとか旅行に行くとかっていうか、はい、でそうすると EV ってほら今やっぱり航続距離がガソリン車に比べるとまだ短い話であったりとか、
そうですね、
あと充電するのにね、その充電ステーション行っても時間かかるのめんどくさいよねとか、
急速充電でも30分ぐらいかかるとかね。そうなんですよ、ありますもんね。
でかといって家で充電つってもなかなか一戸建て住んでる人少ないので、マンションには充電設備がないからめんどくさいよねって話で、ちょっとこう腰が引けてるんですけれど、地方の生活で、ね、車ってね、もちろんドライブとか遊びに行くんだけど、主には日常の足なんですよね。単に近所にスーパーに行くとか、あるいは会社までね、オフィスまで乗ってって片道10分とか、
楽
とかね、そうするとね、ちょこちょこ使うだけなので、そんなに長距離乗らないです。で、なおかつ、ほとんどの人は戸建てに住んでる、
はい、
特に地方の小都市だとね、そうすると、ね、家で充電できるんです。だから夜寝てる間に充電しておいて、朝買い物に行くなり、会社に行くなり乗って帰ってくるだけだから、実は EV 向いてるんですよね。で、プラス、そのガソリンスタンドが減ってきてるので、まあ、ちょうどいいかなっていうね。 でね、寒い時に例えば雪国とかね、例えばこれ、はい、最近大雪でスタックしちゃって渋滞になって ね動けないみたいなあるじゃないですか、うん、あの時に電気自動車大丈夫なのっていう話もあるんだけど、ね、うん、意外にいろんな実験して、例えばね、まあ、大容量のテスラとかだと、
はい、
意外にね、あのエアコン18度ぐらい低めに設定しとけば20時間ぐらい持つっていう、一晩ぐらい全然大丈夫っていうね。でテスラってのは高級車のイメージありますけど、今すでにもう400万500万ぐらいで買えるようになってきてるので、国産車とそんな値段変わらないで、今後もっと、ね、安いのが出てくればそっちが普及するんじゃないかなっていう話もあると。
で、まあ、プラス補助が、うん、まあ、自治体だとかによっても出たりしますもんね。
で EV ってね、ほら渋滞っていうか、その停止してるときは、はい、アイドリングしてないので電気食わないんですよ。だから、ね、下手すとエアコン使わないで、プラグから電気毛布だけ引っ張って、
あ、なるほどなるほど、
そこに車ってるだけだと全然ね、はい、持つんですよね。電気の持ちはね、一晩二晩ぐらい大丈夫っていうね。で今後ね、さらに言うとね、その EV に関して言えば、はい、日本の EV ってやっぱ相変わらずまだ値段高い、高級なイメージが高いですね。で中国なんかで普及してるのは、
はい、
超小型のむちゃくちゃ安い EV っていう、
電池の部分が、ね、うん、そんなリチウムイオンのものすごく高いものではなくてっていうような、
何十万円ぐらいの、ね、はい、100万円しない値段で売ってるらしいんですよね。
航続距離は100キロ満たないみたいなものだけれども、うん、っていうのはあるみたいですね。そうなん
です。でね、日本でも、ね、その流れ来ないのかなと思ってたら、日産の人とこの前会う機会と話してたら、はい、日産はね、もう来年軽自動車規格の EV 出すらしいですよね、はい、
あ、そうなんですか。
そうなんです。EV って軽っていうとね、やっぱ、スズキとかが有名ですけど、スズキも今開発中みたいな。
ほう、かつてね、三菱が MEV っていう、
ありましたよ ね
軽自動車タイプで、うん、電気自動車って出しましたよね。
でこれ軽自動車の EV 出てくると多分税金も安いし、うんうん、当然その SDGs の絡みでいうと、補助もたくさん出るはずなので、うん、結構ね、安く入手できるようになる可能性があるかなと。で、まあ、容量小さくても、はい、その地方の生活での車の使い方でいうとね、こうちまちま乗るだけだから、
確かに
そんなに容量大きくなくても大丈夫だよねというふうになると、これが例えば今の軽自動車でも今高いですからね、言ったって、
まあそうですよね、
100万は軽く超える、150万とか普通にするんで、それがまあ例えば100万抑えるぐらいのね、
はい、
値段でもし仮に、ね、手に入るぐらいになってきてたら、もう一気にね、地方でね、普及する可能性はあるんじゃないかなっ
ていう、ね。おー。でね、かつその、まあ、ある程度の住宅団地みたいなところだったらシェアリングで持つみたいなことになれば、なんですね、ますます安く手に入ったりとか、
マンションとかでね、今、はい、都会で問題になってるのは集合住宅、うん、マンションとかで、まあ、充電設備ないわけですよ、車のね、
うん、
でそれをじゃあ導入しようって言っても、そもそも住人で乗ってる人がいない、
はい、
ほとんど、
うんうん、
そうすると例えば1人しかね、だから100世帯のマンションの中に1人しか EV 乗ってる人がいないとしたら、うん、その人のためになんでわざわざみんなでお金出し合って
充電設備を作る、
入れなきゃいけないんだって話になるんだけど、はい、例えば考え方を変えて駐車場の数箇所にね、例えばEV のカーシェアとかを設置するみたいな。最近カーシェアでも EV 徐々に増えてきてる。地方なんか行くとね、はい、結構市役所とかが、市役所の駐車場に観光客用に EV のカーシェアとか用意してたりするケースあるんですよ。
なるほど。
で、そういう感じで例えば駐車場にね、マンションの、
はい、
他の人も使える、あれ住民も使えるようなカーシェアを用意して、で、そうすると売り上げができるじゃないですか。その売り上げで、充電ステーションをね、設置するみたいなね。そういう考えもできるので、だからそこをやっていくとね、徐々に徐々にこうやっぱ広がっていくんじゃないかなと。
でもそこのラストワンマイル問題さえクリアできれば、うん、その今これだけリモートワークとかが広がっている中だと、うん、拠点を移しても生活しようっていう人が出てきてもおかしくないわけです
よ
ね。
そうなんですよね。もう少し長い目で見ると、いずれ完全自動運転というレベル4の、ね、自動運転が普及してくるだろうと、はい、もうそんなに遠くないと思うんです。10年ぐらいで、技術的には、ね、もうほとんど現実に近づいてきてるんだけど、
はい、
まあ、法制度とかね、
法制度ですよね、
あと、うん、保険、自動車保険とかどうするんだとか、そういうのはね、
加害被害をどう切り分けるかとかって、そうそう、責任の
所在とかね、
はい、
それがあるのでなかなか追いつかないんですけど、まあ、2030年代前半には多分完全実用化するだろうと、
うん、
そうなるとね、免許なくても移動できるようになる。東京の若者ってほら車の免許持ってない人結構多い、
そうですね。
そうすると地方移住しようと思って、いきなり、
そうか、まずは運転免許証を取るところから始めなきゃいけない。
ハードル高いんだけど、その問題がなくなるし、あとほら自動で普及してくると、その限界集落とかに住んでる、
はい、お年寄りが、
お年寄りのね、あの買い物難民問題も解消するし、うんうんうん、あとほらね、8時ぐらいになったらもう免許返上みたいな話あるんだけど、その問題も解消するので、結構ね、自動運転プラス EV で、その地方生活のね、 QOL っていうかクオリティは一気に上がるかなと、期待できるかなと思ってるんですよね。
しかもその自動運転をある意味、その、あの狭い範囲での移動に関してやっていくっていうのは、そんなにリスクが広がらずに、あの少しずつ実証実験もできていくって話
かもしれません。一番難しいのはね、やっぱ東京みたいな大都会での、
はい、イレギュラーが多い、
イレギュラーが多いね、
飛び出してくる人もいるし、
歩行者も自転車もいるし、
うん、
田舎行くと分かるけど、はい、歩いてる人いませんから。
そうですね、
そうなんで、道も車も少ないしね、うん、でそういうところの方が自動運転普及するのは絶対楽だ。だから実際今実証実験やってるのは地方が多いですよね。
SDGs、まあ、持続可能なこう街づくり、EV 一つのヒントになるのではないかというお話でありました。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。